三崎ナンバーワン。大丈夫です。今ならまだ間に合います。もちろん、君には無限の可能性があるんだから、その可能性を現実のものとするためなら、担任の天王寺三崎、一肌でも二肌でも脱ごうじゃありませんか。と、進路についての三者面談の練習をする三崎先生だったんですが、何事も断言するのは良くない。後で文句が出る恐れが。先生が受かるって言ったのに落ちたとか、まあ同僚の先生方からダメ出しのオンパレード。
まあ全くその通りですよね。
でも実際は聞き上手で包み込むような空気感。ああやって話を聞いてもらうと店を出る頃にはお客さんみんな笑顔になってんだよな。というさすが元ナンバーワンキャバクラ嬢の話術で、なんと本番では保護者の悩み相談にまで乗ってしまって、ある意味大成功。
よかったですね。
で、ところで今回の生徒メインは、九条の幼馴染、ニゼットの港涼介。ちなみに関西で、港という駅があるのは南海本線で、所在地は大阪府堺市。うん、そして物語的には、母一人、子一人の港親子のありきたりながら、いかにもハートウォーミングなものでした。
はい、
お互いのことを大切に思いながらも、すれ違ってしまう母と息子、ついに三崎先生は涼介に向かって、
お母さん言ってたよ。あんたがいてくれるから頑張れるって。あんたのためなら昼も夜も働いたって平気だって。どんな苦労も苦労じゃないって。あんたが生きがいなんだって。あんたが思ってるお母さんの苦労はお母さんにしたら苦労なんかじゃないんだよ。すごいよね、母親って。あんたがお母さんを思う気持ち、本物だと思う。でもお母さんのためを思ってやったことが逆に苦しめてるんだよ。お母さんが今一番望んでるのはあんたが高校卒業することなんだよ。一人前に育てることなんだよ。お互いちゃんと思い合ってんのに、こんな風にすれ違っちゃうなんておかしいよ。何でも一人で溜め込まないで、ちゃんと思いを口にしなきゃダメだよ。あんたがお母さんを心配してるってこと、ちゃんと伝えなきゃダメだよ。
そしてようやく涼介は自分の思いを母親にぶつけました。
自転車に乗るときはよそ見すんなよ。荷物いっぱい持って自転車乗るのもやめろ。店は12時に閉めろよ。酒も飲みすぎんな。朝もっと寝てりゃいいだろ。飯ぐらい自分で食えるから。こたつでうたた寝すんなよ。風邪ひくだろ。俺のもんばっか買ってこねえで、たまには自分の服買えよ。それからごめん、俺お袋に内緒でバイトなんかして心配かけてごめん。
まあなんとなく帰ってきたウルトラマン最終回のウルトラ5つの誓いを思い出してしまったんですが、一つ腹ペコのまま学校へ行かぬことなんていうね。
でもね、今回美咲ちゃんの言葉もすごく良かったんですけども、うん、涼介の心を変えたのはやっぱりお母さんが自分のために頭を下げたっていうところだったと思うんですね。
なるほどね。
あのシーンがすっごく感動して良かったです
ね。
そんな涼介を演じた北山くんなんですけど、うん、今回アップで見させていただいたんですが、女の子っぽい顔してますよ ね。まつげもなんかいっぱい生えてて、うん、親まかなって最初思ってしまったぐらいちょっと可愛い顔してるのでびっくりしました、
ね。改めて港涼介を演じている北山博光といえばですね、1985年生まれの25歳、神奈川県相模原市出身、ジャニーズジュニアの一員でキスマイフット2のメンバー、2002年ジャニーズ事務所へ入所、ダンスレッスンを重ね、ジュニアボーイズに所属するなどして先輩タレントのバックダンサーを務める。2004年にキスマイフット2の前身となるユニットキスマイフットを結成、以後ローラースケートでのパフォーマンスを主とする活動を行っている。そしてキスマイに関するビッグニュース、ちょっと前のスポニチアネックスの記事によると、
天の声で決定、キスマイ CD デビュー、2月12日、東京代々木第一体育館で公演を行い、5月にデビュー曲を発売することを発表した。光源氏を彷彿させるローラースケートでのパフォーマンスが最大の武器。2004年4月の結成から7年、満を持してのデビューだ。トーク中、舞台裏から手渡されたメモを見て、メンバーは息を呑んだ。ジャニー北川社長が赤ペンで書いた CD デビュー決定の文字。北山博光が読み上げると7人はよっしゃーやったーと歓喜の声。1万3000人の観客の中には泣き出すファンも。昨年の主演舞台少年たちを見てジャニー社長はデビューさせることを決意したそうで、機は熟したと思ったという。一方で光源氏とは時代が違う、今はローラーだけでは通用しないし、ローラーももっと進化させないとと注文も忘れなかった。 CD デビューまでの7年間を振り返り、藤ヶ谷太輔は 悔しい思いがあったから強くなれた。ジャニーズの歴史にない新しいグループに僕らはなれると強調。下積みが長かった分、その間に育んだメンバー同士の絆の強さが何よりの武器だ。
なるほどね。ついにメジャーデビューするわけですね。さて、そんな美咲ナンバーワンにあの方から今回もメールが届きました。
美咲先生との三者面談に行きたがるお父さんたちの気持ちが手に取るようにわかる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、なにわのフォレストガンプです。今回は学園ドラマの泣かせどころ、母と息子の物語の巻でしたね。それにしても相変わらずお綺麗な小手川優子さんが良かったですね。服装を着替えればサザンシーのママ役もいけそうな感じでした。先生がカリナでお母さんが小手川優子さんとは、嘘でもいいからそんな立場になってみたいものです。母一人子一人の親子をサポートする先生が登場する映画といえば、2001年に公開されたペイフォワードを思い出します。子供役はハーレー・ジョエル・オスメント君で、受けた善意を他人に広げて世の中を変えていくという方法を先生に提案し実行していきます。その先生役は名優ケビン・スペイシー。最近ではソーシャルネットワークの制作総指揮も行っており、ますます映画人としての磨きがかかってきました。そしてオスメント君の母親役を演じたのが、恋愛小説家でアカデミー主演女優賞を獲得したヘレン・ハントです。しかも今回の小手川さん同様、この映画のお母さんもお酒を飲む店で働いているんですね。その上アルコール依存症に陥り体を壊していきます。そんな母親を息子は心配するものの、うまく伝えることができません。東西を問わずこのパターンが一番泣かせる展開に持っていきやすいのかもしれません。映画のラストは衝撃的な展開にもなっていくのですが、できそうでできない提案が世の中に広がっていくストーリーにはとても好感が持てる作品だったと記憶しています。美咲ナンバーワンも驚くべき意外な展開になるのか、それともあくまでも日テレ学園ものの王道を突き進むのか、終盤の展開を楽しみにしたいと思います。
なるほどね。ということで美咲ナンバーワン、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、